ビジョンの向こう側。
それではビジョンの向こう側、本日は富山県にあります梅本建設工業の代表取締役社長梅本大輔さんにお越しいただきました。梅本社長、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずこの梅本建設工業さん、経歴を拝見していますと、1947年に設立ということで、まもなく80周年。
そうですね、はい、
80年この分野でずっと来られたっていうのは、でこう地元ではやはりもう根ざした地元に根ざした企業さんということになられるんですかね。
そうですね、こちらの南砺市ありますけれども、はい、南砺市にも結構大きな会社がいくつかあるんですが、そういった会社と比べると比較的、まあ、小規模ではありますが、その分あの機動力を生かして地域のいろいろな、特に安全安心という部分に特化して、いろいろと事業を展開させていただいております。
梅本社長は今は3代目でいらっしゃるということですね。じゃあお子さんの頃からお父様の背中とか、はい、おじいさんの背中を見て育ってこられたということですか。
視界には入っていましたが、実際その憧れるような感じでの見方ではなかったかなと思ってますし、はい、
あのよくこう創業家としてお生まれになると、はい、まあ、いずれは自分もこの道にというなんかこう責任感を感じたりする方もいるとは思うんですけども、はい、梅本社長自身はお子さんの頃に、はい、まあ俺もいずれはこの会社に入るんだろうなっていう、そういう思いは終わりだったんですか。何か別の道に進まれたりとかそういうのはあったんでしょうか。
基本的にはどちらかというとその授業の中で国語とか英語の方が好きだったので、まあ、文系といいますか、まあ、そういうところに引っかかってくるような仕事を見つけたらなという思いが実は内心ありまして、ただし先ほど言われてたように祖父からは断るたびにお前はこの家を継ぐんだぞというお話をされてまして、でも父の方はあまりそういうことを表立っては言わないタイプだったので、はい、そこでどうしても、この会社にっていう思いはなかなか生まれてこなかったというところ
だったんですね。
はい。
ということは、じゃあ、もともとご進学の時も、はい、土木技術を学ぼうとか、はい、なんか建設の何かを学ぼうという、そういう感じではなかったということですか。
そうですね。高校を選択した時も、まあ、たまたま、偏差値とかいろんな関係で、理数科っていう部分に進学したので、親は多分理系に進むんだろうと勝手に想像したと思うんですが、実は数学も、理科系が苦手だったもので、途中で分転しまして、文系に、はい。大学時代も、文系の学部を全部受験しておりました。
なるほど。じゃあもう本当に、お子さんの時はあまり意識していなかったんだけれども、はい、まあ大人になってどこかのタイミングで、はい、まあこの道に入ろうというか、自分の家に入ろうという、そういうご決断があったということ
ですね。そうですね。はい。
なんかそこの気持ちの切り替わった、はい、なんかこうきっかけだったんですか。
そうですね。まあ気持ち、実際、実は会社に入るまでも気持ちは切り替えられてない状態でして、というのは私、大学に進学した後に、ほぼ単位もなかなか取らず、学校も休みがちで、まあ、いわゆる、だらだらとした、自堕落な生活を送っておりまして、はい。で、まあ、途中でもう、これはダメだということで、中退させられまして、はい。で、この後、簿記の専門学校に、はい、2年間通いまして、まあ普通であれば23歳なので、もう普通は就職している年齢から2年間、学校、専門学校を通いまして、一応ですね、建設業経理事務士っていう、はい、建設業では、結構重宝される資格は取得してきたんですけれど、まあそれを持って一応、土産代わりじゃないですけども、これでどうすか入社させてくださいというような
。はい。いつかうちの会社に、はい。来いよというよりは、はい。 ご自身で、
はい。
すいませんが、これ入社をさせていただけませんか
そう
と。
ですね。はい。
面白い。でも、どうですか、やはり上司とはいえ、親御さんだったりという立場がある中で、そういう中での、ご葛藤とか、いや、親父だけど社長だなとか、なんかそういうちょっと見方を変えなくちゃいけない部分があったの。
会社に入るまでは、家庭での父親の姿しか見てなく、建設業にはよくありがちなんですけど、ほぼ夜がいない状態で、何らかの会合があったり、で、帰ってきても遅い時間で、いわゆる酔った状態での姿しか見てないので、その頃はやっぱり進学のことであったり、いろんなことについても、相談しようにもいない状況ということが多かったもので、ああいった経歴になってしまったんです
な
け
るほど。
ど、入社後はですね、やっぱり、私、当然、平社員で入っておりますから、なかなか話しする機会はないんですが、いろいろな、社員の方から、社長室入って相談しに行ったりとか、いろいろ指示を与えている姿は遠目で見ておりまして、会社ではしっかり頼られる存在なんだなというところも意識したり、
お家に帰る、確かにお父様が働いている姿、
はい。
この頃って見ないですもんね。
そうですね。私は自宅がもう会社のすぐ隣にあるので、比較的社員の方々とかも、お会いすると可愛がってくれたりとか、僕、子供の頃は野球やってまして、キャッチボールを一緒にしてくれたりとか、あったんですけれども、そういう、なんとなく日常の中に、社員の方がいらしたり、当然建設業ですから、いろんな機械、資材が周りにあるっていうところで遊んだりもしていたので、なんとなく、進む方向だとは思っていませんが、身近にはあったなというところですね。
なんか父親がサラリーマンでしたから、
はい。
本当に家と仕事が全然分かれてましたから、
え
社長のおっしゃる通り、もう酔っ払って毎日帰ってきて
はい。そうですよね。
ました。どうしてんのかな
はい、はい。
なるほどですね。そんな感じで新人として、創業家に入られて、どうですか、新人時代を思い返してみて、どんなお仕事をされていらっしゃいますか、なんか思い出深いこととかありますか。
私、入社してすぐなんですが、たまたまそのタイミングで、自分の会社と、もう一社別の会社と、あとは、三班だから、三班、学科、某大学と某研究機関とっていう形で、4つが合同で共同開発した、いわゆる雑草なんかを抑える防草剤っていうものをたまたま開発したタイミングでありまして、それをぜひ、一般の方であったり、建設工事なんかにも使っていただこうという、今からスタートするようなタイミングだったので、その部署で、いろんな PR であったり、実際の商品を施工したりとかっていう部署に配属されまして、そこでいろいろ取り組んだのが、すごく覚えてますね。
これが
はい。
新人のスタート時期の、
そうですね。は
おそらくお客様と接触したりですとか、営業活動したり、プロモーションをすると求められていると思
そうです
うんですけれども、
ね。はい。
というのは社長自身お得意だったんですか？
いや、全く得意ではなかったので、当時の上司に大変引っ張っていただきまして、最初は指示待ち人間だったとは思うんですけれども、少しずつ、いろいろな部分に、慣れてきまして、私一人でいろんな対応もできるように育てていただいたかなというところです。
その時のとっておきの失敗談とかってなんかありますか？
いっぱいなんですか。
ゼロを間違えちゃったとか、なんかそん
さ
な。
すがにそれは 確認いただいてるんでないですね。はい。でも、結構粉状、石膏を用いた、で、水をかけると固まる性質を利用した包装材だったんですけど、当然、粉体、細かい白い粉体なので、それを施工していると、やっぱりふわっと舞い上がって、作業服も含めて体中真っ白になるっていうような、そういう、コテコテになった 状態
終
を、
わっちゃうわけ
トー
です
ナメントに
ね。
なって、 だから、それを、施工した家は帰ってきて、一生懸命シャワーかけながら落としたっていうような思い出がありますけど。
失敗の若き日の思い出も終わりなわけですけど、
はい、そうですね、はい。
社長として就任してくれというふうに、これ言われたんですか、ね、お父様から。
そうですね、まあ、私の父が、今からもう11年前かに、ちょっと病気で亡くなってしまったんですけれども、まあ、その亡くなる2年ほど前に、病気が判明しまして、そのタイミングでちょっと代表権ついた副社長に、就任しまして、あとはまあまあ、当然病気の治療しながらなので、なかなか、頻繁に会えるわけではないんですけれども、少しずつこの、会社の、まあ、いわゆる代表者とはとか、どうやって世間と付き合っていくかとか、まあ、そういうところを、まあ、言葉であったり、当然、態度というか行動でもいろいろ私自身もそういう自覚が芽生えていますので、見せてもらったなというところがありますね。はい。
どうでしたか、ね、一社員としての立場から、会社を運営してくれた立場に、まあ、変わらなければいけない状況になられたと思うんですけども、何かご自身の中で、こういう考え方とか、まあ、当然社員さんを守らなくちゃいけないという思いもあると思うんですが、何か変わられたこととかって何かありましたか、教師。
そうですね、一番思ったのは、会社って単純に利益出せばいいだけではなくて、利益を生む過程の中で、当然、社員が頑張ってくれて、できているとか、いろいろな協力してくれる業者さんがいて、できてくるとか、まあ、そういうところをもう考えるようになりましたし、で、関わってくれる皆さん、すべてに家族がいてっていう、その背景の含めて、たくさんの人たちを、やっぱり、自分が仕事を手掛けることによって、少しでも幸せに近づけていけたらいいなっていうところが、やっぱり大きく変わった考え方の部分ではかなと思っています。はい。
社長に就任されてから、多分世の中のいろんな変動とかもあったと思うんですね。まあ、近いところですと、コロナ禍があったりとか、まあ、まだ前ですと、ショックがあったり、いろんなこともあったと思うんですが、梅本社長自身がですね、社長にご就任されてから、ここは大変だったなとか、ここは結構踏ん張りどころだったなっていうのは思い出ありますか？
そうですね。まあ、言われたそういう、一般的な景気の変動といいますか、一番厳しいのはもしかしたら今、現在かもしれなくて、なぜかと言いますと、やっぱり、産業面ではやっぱり物価が大きく変動しているというか、まあ、ほぼほぼとずっと値上がりしっぱなしっていうところと、採用なんですね。人がなかなか、取ることができないっていう部分。まあ、そこで、どうしても受注の数とか、受注の額も含めて、どんどん減っていってしまっているような状況がありますので、まあ、そこをどう乗り越えるかっていうのが今からの、はい、試練だと思っています。
ですね、確かに採用という部分ですと、もちろん今、世の企業さん、皆さんされているのに、一つではあるものの、やっぱり技術を求められたりとか、一定の、まあ、スキルが求められている業界の中で、やっぱり若手の人が入ってくるっていうのは、社長にとってはこう期待することになるんですか？
私自身もやっぱり先ほどの人材なんていう意味から一人でも多く入っていただきたいというのがまずありまして、人が若い子が入ってくると、周りも大きく変わるんですよね。やっぱり雰囲気が変わるし、まあ、なんていうかな、将来に対する期待感というのが私だけじゃなくて多分社員にも生まれてくるかなと思ってまして、まあ、彼らが一人前になれば、自分が楽できるっていうことではなくて、自分たちの技術とか、培ってきたものを継承できるっていう、なんかその自分だけではなくて、自分元ではなくて、会社の未来に対する思考がまた生まれてくるのかなということもありまして、 それですごく、若い子に入っていただけると、大きく変わってくるかなっていう感じには思っています。
方にとっては、
はい。
こういう土木の世界とか、
うん。
建設とかの世界って、ちょっと馴染みが薄い方もいらっしゃると思うんですけど
そうです
も、
ね。
なかなか高校とかで土木科みたいなところに行ってらっしゃる方であれば、詳しい背景も知っていると思うんですが、やっぱりなかなか目に触れることがない世界だと思うんですけども、この、土木技術を使った業界の何かこう魅力というか、こんなところが、若い人たちにも一緒に仕事をしてもらえる、いいところだっていうのも、もし何か挙げていただくとしたら何か。
私自身の魅力としては、土木も建築であっても、一つとして同じ仕事がないっていうのが一番の魅力であって、周りの環境条件であったり、いろいろな、同じ何か機体のものを作るとしても、施工する場所とか、その時の気候とか、いろんな条件が絶対に変わっているので、だからこそ、同じものじゃないものに取り組むのが、一回一回の新しい挑戦というか、気持ちも新たに真剣に向き合える仕事かなと思ってますし、あとは何より、誰かのためっていう部分がすごく大きな仕事であって、それができることによって、より快適になるとか、より安全が高まるとか、より便利になるっていう、ところが、少数の方ではなくて、結構不特定多数の方に対する、こういう幸せの享受といいますか、こういう高い、どうかな、大きな仕事って言っていいのかな。すごく崇高な仕事だと、私自身は思って、社員にもそういう思いが伝わればいいなと思ってます。
社会インフラを作っておっしゃるという立
はい。
場ですね。まずどこかで私たちがお世話になっている
そうですね。
もの
は
です
い。
から、そういうものを一緒に手がけていける、若い方がね、一緒に集ってくださる会社というか、企業文化みたいなものがもっと生まれていくのが多分理想なんだとは思うんです
そう
けど
です
も、
ね。
例えば社長の中で、こんな人がぜひとも来てくださると、一緒に活躍できますよっていう、理想像、こんな人と一緒に働きたいっていう姿の方ってありますか？
一番は、今、私が先にお話しした気持ちを強く感じられる方といいますか、当然仕事ですので、自分が生活していくためにお金を稼ぐ手段の一つでもあるんですが、それだけではなくて、いろいろな人たちのためになっている、誰かのためにっていうところを強く感じていただける方だと、この仕事に、もっと前向きに取り組んでいただけるかなと思いますし、未来に向けて私たちと共に一緒に歩んでいただける人材になるのかなというふうには思っています。
若い方にとって可能性を広げられるか、
はい。
チャンスがある、
そうで
そん
す
な職
ね。
場ですよね。
はい。
ではですね、最後、梅本社長、梅本建設工業として、今、80年近い歴史を持って、社会に貢献されてきたわけなんですけども、これからのじゃあ5年とか10年という世界で、この会社をこういうふうにしていきたいなとか、ここはもう絵持ちな話でも全然結構なんですが、こんなことをやってみたいとか、そういう何かもし今の時点でのお話しいただける構想がもしあれば、教えていただけたら嬉しいんですが、ありますでしょうか。
なかなか先ほどからお伝えしているように、その人材難ということがあって、大きな理想も描けないところではあるんですけれども、まずはですね、やっぱり、これまでしっかり培ってきた、周辺の地域の皆さんとの関係、これをもっともっと深めていきたいですし、仕事以外の部分でも地域貢献できるようなものがあれば、さまざまな取り組みもしたいなというのがありますし、あとはですね、いろいろ建設業も先進的な取り組みを進めてまして、AI の活用であったり、ICT っていうところがありますので、そういったところをどんどんどんどん、自社としても取り入れていって、少しでも、 施工の効率とか仕事の効率が上がって、なるべく休暇を取ってほしい、休日休暇がどんどん取れる会社にもしていきたいですし、まあ、どうしても、社会インフラの関係上、除雪業務とか、災害時の緊急出動とか、まあ、どうしても、それは、真夜中の時間帯とかでもあってしまうんですが、まあ、それも、普段からしっかり休日休暇が取れているから、たまのそういう時ぐらい頑張ろうっていう気持ちになれるような、だから、人が入らなくてもいろんな部分で効率化をして、これを取っていけるような会社にしていきたいなというのが、まあ、近い将来での構想でもあります。はい。
あ、でも、地域に根ざした企業さんとして、まあ、何個も地で、ずっと創業されてきていらっしゃいますので、まあ、それはこれからも地域の方に頼られる企業として生き続けていかれるんだろうなというふうに私も、拝見をしてて思いましたので、ますますの、ご発展が期待できる部分もあるんじゃないかなと思ってますし、ぜひとも若い方が一緒にここに集っていただいて、この土木の魅力とか楽しさを味わっていただけたらなと、そんなふうに思っていただきました。本日は、富山の南砺市にあります、梅本建設工業株式会社代表取締役社長の梅本建設さんにお越しいただきました。梅本社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。Now.